言葉の一つ一つを気をつけつつ、信仰にかなうことを語っていきなさいと称せます。私はそれを祝福し、さらに私の祝福を開いていこう。
この教会に開拓当初から語られていた御言葉を通し、また吟味された予言を通して語られた言葉をこれから豊かに成就していくと主が言われます。このことが実現しないからといって諦めるのではなく、このしっかりと忍耐を持って神の言葉に立っていなさいと主が言われます。
言葉の成就の時があると称されます。あなた方は私の言葉が次々と成就していくのを見て私を称えるであろう。それへ忍耐を持って私に立ち、その信仰の歩みを全うしていきなさい。
確かにこの21世紀、映像をもっての宣教活動も活発化していきますが、この教会において語られていたあなた方を全世界に使わすというこの言葉も豊かに実現していくので、それぞれ重荷のある国に対しては忠実に備えておきなさいと主は言われます。
さらに全世界における宣教の働きを私は大きく開き導いていくと称されます。また個人の働きも各地において私は始めていこうと称されます。
特にこの基本的な信仰生活の土台とともに、この聖書をしっかりと読んでおきなさいと主は言います。
私なる方と共に立ち上がって主を称えていきたいと思います。
God is working for my good, for my good.
テナンさん、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちはですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。今その11万8500円のためにお祈りしたいと、こういうふうに思います。天の様、あなたが豊かな霊的な恵みを持って私たち一人一人に臨んでくださっていることをありがとうございます。また金銭を与え、生活を支え、豊かな祝福を与えてくださっていることをありがとうございます。今その感謝の印として10分の1を捧げます。またすべてのものはあなたのものであり、あなたは全世界の支配者であることを私たちは信じ感謝しています。またその信仰の表れとして10分の1をあなたに捧げます。どうぞこれを清めて豊かに用いてください。あなたが金銭の恵み、霊の恵みを与えてくださるとともに、さらに私たちが捧げることを通しての祝福を与えてくださることを感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。祈りっていうのはすごい聞かれるんですよね。それで私たちがですね、初期の海外宣教で中国に聖書を持ち込んでいた時があったんですね。中国は聖書を禁じではなかったんです、その時。しかしですね、制限してですね、多くのクリスチャンがですね、聖書を読めなかったんですね。それで西側のクリスチャンがですね、聖書を持ち込んだんですね。で、その時に、金融審ではないんだけど、税関で捕まっちゃうと、全部没収されちゃうんですね。まあ、そういうような形で、かなりの人たちが没収される状況にありました。で、我々はですね、その聖書の持ち込みを始めたんですがですね、徹底的に祈っていったのでね、捕まらないんですよね。で、怪しまれてですね、別室に連れて行かれて、荷物の中に手を入れた そういう時もあったんですが、捕まらないんですよね。で、ひどい人はですね、興奮してたんでしょうね。レントゲンを取り抜けた後にですね、荷物を、聖書がいっぱい詰まった荷物をそのまま忘れてしまってですね、それで外に出てきて慌てて取りに帰った人もいるんですね。捕まらないんですよね。それでですね、99名、全部取っちゃった。これもすごい記録なんですよね。それで100名と100名、1名目がちょっと捕まっちゃったんですけどね。それ何かっていうと、なんか出てくるとき喧嘩したみたいで、奥さんに、これじゃ捕まった方がいいですって祈られた人なの。でも、祈りの、ね、非常に素晴らしい恵みっていうのをね、その中で見たわけですね。それで、まあ、祈りの牧師としてはね、小林くんがいるんですけど、小林牧師を通してですね、精神病が癒されたんだよね。霊の解放だったんだよ、あれね、一発でね。治らない精神病が癒されたっていうことがありましたし、まあ、これでびっくりしたのは何をびっくりしたのかっていうとですね、新潟で牧会をしてるときに、場所が必要でしょ。で、祈ったんですよね。絶対不可能な祈りだと思ったのを祈ったんですが、新しい場所で、ただで借りられるように。そんなことはありえないと思ったんですが、祈ってたんですよね。そしたらですね、新しい場所を、ただでもらった。神様の手の素晴らしさっていうことをね、非常に強く思います。それで、家族でですね、新潟に行くことになったんですね。で、そうしましたらですね、私は新潟で最近あんまり雪降らない。時々バカッと来るんだけど、我々の想像とはだいぶ違うんですよね。その時思ったんですね、子供たちに雪を見せてあげたい。それでですね、雪が降るように、って祈ったんですね。そしたらですね、小林牧師たちはですね、こう考えたみたいですね。どう考えたのかっていうとですね、雪が降るとですね、交通とかいろんな問題が起こってくると。それで小林牧師を中心にして教会の人たちがですね、雪が降らないように。つまり、こちらの祈りと向こうの祈りと真っ向からぶつかっちゃったんですね。で、こちらも一生懸命祈ってましたし、小林くんも一生懸命祈ってました。そして結局どうなったのかって言ったらね、こっちが勝ちました。もう大雪になったんですね。まあ、それが子供たちがね、雪が好きになる一つのきっかけになった。で、どうぞ皆さん祈りは聞かれますので、どうぞ熱心にね、祈っていただきたいと、こういうふうに思います。それともう一つの、お話なんですが、まばし教会にいるときにですね、休みの日だったと思うんです。夕方頃、20ぐらいの女の子と24、5歳の男の人がね、来たんですよね。それでですね、言うんですよね。この男の人にサタンが来ると。助けてほしい。こう言うんですね。で、その時にですね、私が応対したんですが、男の人ではなくて、女の人にすごい霊的な力があることが感じたんですね。で、その時にですね、こう思いました。危ない。だから対応するのやめようと。それでね、荒井先生呼んでくることにしたんですね。で、荒井先生呼びに行ったんですけどね、そういう時に限っていないんですよ。誰か教会内いないかなと思ったら誰もいない。で、結局私一人しかいないんですね。困ったなと思ったんですが、やらないわけにいかないから、二人をですね、教会の中に入れてね、そしてお話をすることになりました。そして、姉妹、二十歳ぐらいの姉妹がですね、こういうことでサタンがとかなんか言ってるんですね。でも私はですね、そっちじゃなくて、その二十歳の女の人に非常に強い霊的な力があって、そっちがポイントだっていうのはちょっと分かったんですね。それでですね、もう話してるときにですね、はっきり質問しました。なんかあなたできるでしょって。 あなたから非常に強い霊の力を感じる。あなたはできるでしょう。不思議なことは。こう言ってましたね。言いました。そしたらね、言ってきたんですね。できますって。見ただけで、灰皿の中にある、タバコを上に持ち上げることができますと。言っただけで、できたんですね。で、私ね、もっとすごいことができるでしょうって。あなたは新興宗教の教祖になるぐらいの力があると。もうこっちも、おだててね。怖いもんだから。言ってたんですね。しかしね、まあ、これはいけないと。それはもうちゃんと福音のことを言わないといけないと。こういうふうに思ったのですね。言ったんですね。で、いつからそうなりましたって聞いたんですね。そしたらね、高校時代に、京都か奈良に修学旅行行ったんだそうですね。熱が出て、自分だけ旅館待機ってことになったそうですね。でもね、行きたかったのはね、無理やりに来たんですって。そしたらですね、あるお寺に来た時に、もうダメだって感じになったんですって。そこに観音様がいた。そしてね、祈ったんですって。薬箱持ってたから。治してくださいって。20分で治ったって。それ以降、その観音様が自分の守護霊になった。ってこう言ったんですね。だからその霊ですよね。だから私、思い切って言ったんですね。それはね、守護霊になってるかもしれないけど、あなたは破壊しますよ。殺しますよ。私言ったんですね。そしたら霊の流れがね、ガラッと変わっちゃってね。主の力がぐーっと動き始めたんですね。そしたらね、意外なことをその人が言ったんですね。なんて言ったのか。そう思うって言ったんですね。で、それで言ったんですね。じゃあ、イエス様は信じますか。そしたらね、その人霊的なことを知ってるから、そういう方々はね、受け入れるのも早いの。信じますっていうことを言ったのでね。それで罪人であることを教えて、イエス様をね、信じるっていうことをね、導こうとしたんですね。そしたらですね、ちょっと私が話し始めた時にですね、もだえ始めたんですね。頭が痛い、頭が痛い、何も聞こえないとかなんか言って、そういう状況になったんですね。悪霊が僕にしてるんですね。そしてですね、そのままね、椅子に座ってたんですが、椅子からね、下に、床に落っこっちゃった。落っこっちゃったっていうか、倒れちゃった。それで、その、まあ、彼かな。その25歳のサタンがどうのこうのっていう。そっち大したことない。そっちの女の人の方が大したことあると。それとね、二人で担いで、まあ、担いでて、運んでですね、和室に行ったの。そしてね、霊の追い出したんですね。霊の追い出した時に、どうなったのかっていうとですね、その霊的な異様な力が抜けたんです。そしたらね、言うんですね、胸が空っぽになったみたいって。こう言うんですね。それでね、イエス様を信じますかって言った時に、信じるっていうことを言われてね、そしてね、神様に従う道に入っていきました。その時、霊の働き。神様はですね、精霊もいらっしゃる。もちろん精霊様は中心ですけどね、三位一体の精霊様は。サタンもいる。ってことを言っております。で、そういうような状況で、いろいろな、害を受けてたりね、攻撃を受けてたりすることがありますが、主の力はそれに勝っていると。それとともにですね、またそれらに対するですね、神様の手は豊かに働いてるっていうことをね、覚えておいていただきたいと。こういうふうに思います。それで、白馬キャンプの映像がありますので、それを見て。
この全部9つですね。
皆さんを通して神の技が表されています。どなたでも参加できるセミナーですから、ぜひ参加してください。
このキャンプではこの時代の宣教の働きに大きく用いられていく映像、IT、SNS、AI などを学ぶことのできるセミナーが持たれます。どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。
神様はね、ふさわしくないものを愛してくださる。で、ふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。で、ふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、ね、信仰の対応を取ってください。感謝をしね、そして従う。
スネルゴイキャンプ、キリストにある道路者として 共に立ち上がりましょう。
3月にキャンプが行われますので、ぜひ皆さんいらっしゃってください。350名が、人数なので、ただ入れ替えるって言ってましたから、メイン会場に入れるのは150名だけかな。あと、いろんなところに会場を作って映像で見るっていうような形になりますので、見といてください。で、今ですね、神様の働きが大きく起こり始めている時で、特に賜物の働きを通してね、神様の力を表そうとしています。日本にいる方々はね、賜物の働きが弱いですね。でも今賜物を通して主は技をなそうとしておられるのでね、どうぞ賜物の働きをね、熱心に求めていただきたいと、こういうふうに思います。生ける神の技とともに、選挙が大きく進むっていうことが起こってきますし、また同時に賜物の働きは、選挙の働き、あるいは他の人たちを務めるだけじゃなくて、自分も務めてくるのでですね、特別な神様の導きがあると、こういうふうに思っていていただきたいと思います。それで、私はパーキンソン病なんですね。不治の病。そしたら、先週、嬉しいことがあってですね、先生から手紙が来たんですね。手紙っていうか、郵便物が来たんですけども、それは区役所に出して、そしてね、パーキンソンの場合、不治の病なので治らないんですね、これね。それで、医療費ただになる。で、その手紙だったんですが、そこにですね、病気の重さが書いてあるんですね。診断書みたいなのが入ってるんですね。でも、主は拝みました。0段階からね、5段階あるんですね。最悪5。そしてね、私5。やったなと思ってですね。で、もうそれでね、いっぺんに元気になっちゃったんですね。だって、これね、不可能な病気で、最悪5だから、で、見てみるとね、最悪5に当てはまるんですよ。少なくとも12月の初めは、その診断を受けた時点ではね、当てはまるんですよね。ですからね、なんて言いますかね、もうやる気が出てきたっていうかね、そんな感じですよね。で、仮に医学的に不可能であったとしても、主は全能の力を持っておられるのでですね、主が働かれるときにはね、主の技が起こってくるんですね。で、そのときどうしてそういう対応を取れるかっていうとですね、賜物の働きを知ってるから、ですよね。おそらくね、今はね、3ぐらいになってるんじゃないかな。多分3か2ぐらいになってるんじゃないかなと思うんですね。急速に良くなってるような感じがしますのでね。いずれ、皆さんの前にですね、全面的に治った状況になってくると。こういうふうに思いますのでですね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。そしたらですね、マジカラ君に、ヨネ君から電話があったそうですね。どういう電話があったのかというとね、お父さんと一緒ですか？いや、いないけどって言ったそうですね。で、その時私ね、外歩いてた。そしてね、1年ぶりぐらいにコンビニ行ってね、お買い物をしてたんですよね。で、精霊の働きってのはより強く働き始めますのでね。もちろんそれは私は私の病気で、皆さんは皆さんの病気ではなくて、いろいろ宣教の働きとかなんかの中で見てくると思いますがね。神様はね、この賜物の働きを大きく表そうとしてるっていうことを覚えつつね、ぜひ熱心に求めていただきたいと。こういうふうに思います。で、このゴスペルの映像がありますんで、それを見ていただきたいと。 ですね、今週、心ゴスペルですね、木曜日。で、どうぞいらっしゃってください。賛美の働きとともにですね、神様はこの働きにおいて、神の言葉から始めておられるので、特別な霊の働きが伴っているということを思います。昨日、四日市でね、ギフサー、しるしと不思議ななんかと一緒にコンサートしたんですけど、かなりの人が泣いてたということも連絡を受けておりますし、面白かったのはですね、太田牧師たちがですね、かつていた教会、ちょっとかなり迫害されたみたいなんですけど、そこの関係の人たちも来てて、感激して帰っていったっていうことをね、言ってね、主の霊の働きはね、すごいなと、こういうふうに思います。賛美を通してね、主の栄光は崇めるっていうことを私たちが望んでるだけではなくて、賛美を通して直接的な働きとか技が起こってくるっていうことをね、主は語っておられるのでですね、感謝してるわけですが、一応面白かったのはですね、皆さんに霊が注がれてね、どんどん賛美が今良くなってるところなんですが、全然ひどい時、フィリピンの賛美の時にですね、こういうことが起こってたんですよね。何かっていうとですね、賛美チームが3人立って、不協和音で賛美をしてたんですよね。そしたらね、この3人の不協和音なのにですね、みんなの前で賛美してるのにね、喧嘩始めたんだのに。ってもう目の前で見えちゃう。具体的にですね、もうそんな状況だったんですよね。そしたらね、不思議なことが起こっちゃったんですね。何か喧嘩してんのに、賛美は勝手に用いられてですね、精霊が望んじゃってね、何人かの人が目の前で倒れちゃった。精霊の働きが働いたんですね。その時に、賛美における神様の御心っていうのは、ゴスペルを通してね、主を崇めるっていうことはね、中心的な御心にしろ、具体的に霊的に触れるとともに我々を解放したり、救ったり、特別な主の導きを感じます。で、そういうふうな導きの中で導いてるっていうことを感じるんですね。で、どうぞ皆さんね、期待しつつ見といていただきたいと思います。それで、殉教聖会。
あなたは喜んで許して死んでいくことができますか。1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。時の権力者太閤秀吉によって24人のキリシタンたちが大阪京都で捕らえられ、一月以上かけて長崎まで連れてこられ、西坂という丘の上で十字架につけられて殺されたのです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
最後この西坂の丘で殉教するときに、他の人も一人一人ストーリーがありますが、どの人もここで今自分が殉教することは間違いなく神様の心なんだ、これが私の神様の計画だったんだということを確信を持って受け取っていた。だからあんなに喜んで心から神を賛美して殉教できたんですね。で、
この26世人を通して何が表されたのかというとですね、26世人が最後まで信仰を保って、そして素晴らしい信仰の証をしたんじゃなくて、神様が26世人に特別な恵みを与えてくださり、神様を知らせ、そして強め、そして勝利を与えてくださった。神の栄光が表されます。誰を通して表されるんでしょうか。私たちです。誰を通して表されるんでしょうか。強い人ではないのです。これは弱いものなのです。
殉教者たちの物語はまだ終わってはいません。殉教者たちの血の報いである魂の大収穫リバイバルがこの国を訪れるその時、彼らの物語は完結します。私たちが今26聖人をはじめとする殉教者たちの足跡をたどり、彼らから神様の語りかけを受けようとしていることの目的はここにあります。命を懸けてまで主に従い通した殉教者たち、彼らからそのバトンをしっかり受け継いで、この終わりの時代を私たちは走り抜くのです。彼らの殉教の血の報いである魂の大収穫リバイバルを神様から担わせていただいて、私たちは最終ランナーとして走るのです。
2月5日にですね、西坂ね、殉教した場所と、それから夜は、原爆会館かな。そこで、盛会が行われます。どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと。こういうふうに思います。で、この26聖人のことからはね、私は日本のキリスト教信仰のですね、土台がそこにあり、スタート台がそこにあるということを感じております。で、特に26聖人を通して学ぶのは、天における希望ですよね。我々は天のものですけども、それが明確に現れてきているということを感じますし、第二に、福音のために念仏を捨てていろんな方々が日本に来られて、また、神様に従っていったわけで、この福音を伝えるっていうことが一つ大きなポイントとしてあるとともにですね、それとともにですね、命を捉えても主に従い続けたっていう、その特別な恵みがね、そこにあり、それを土台として日本の宣教が始まってるっていうことをね、ちょっと感じるんですね。そしてですね、私はもう、特に見心があると思ってるのは、みんな気づいてないんだけど、26聖人って世界の聖人なんですよね。で、その殉教日のその日に、西坂で集会やるっていうのは普通じゃないね。カトリックの状況を見てみれば。なぜそうなのかっていうと、世界の26聖人ですもんね。で、そこに主の特別な手っていうのを感じますし、またそこから裏紙のクリスチャンたちを通しての流れとね、そして今に至る流れっていうのは、特別な流れであるっていうことをね、ちょっと感じるのですね。だから、そこで学ぶとかね、それから語りかけを受けるっていうとともに、また我々日本のクリスチャンにおいては非常に関係のあるポイントであろうと。こういうふうに感じるのですね。無関係ではないというふうに感じるんですね。それでですね、私がちょっと感激した時があるんですね。それは何かというとですね、長崎にお箱を持ちなさいって主に言われたんですよね。それでね、長崎にお墓を見に行ったんですね。そしたらね、なんか十字架がいっぱいあるお墓があったんで、私ね、いいなと思ってね、十字架がいっぱいだからね、そこに入っていったんですね。そしたら空き地があってね、そして、一つお墓の空き地みたいなやつね、作る前のところがあってですね、そこに立ったら景色が良かったんですね。そしたらね、聖霊に言われたんですよ。あなた方にここを与えるって。と思ったんですね。それでね、帰っててみんなに発表したのに嬉しくなってね。そしたらね、教会員の中でね、電話かけちゃった人がいる。お墓屋さんに。そしてお墓屋さんに電話かけた人がいて、その人はね、こういう答えを受けたんですね。それどういう答えを受けたっていうかって、まあ、カトリックの人たちの多いお墓だったんですが、あなた方の心と我々の心は一つです。 だからプロテスタントですけど、あなた方にここを売りましょうってこう言われたんですね。で、売ることになったんですが、なんせね、私が信仰がなくなるパターンがあるんですね。これ。で、300万円ぐらいするんですね。とてもお金がないと。いうふうに思ってですね、恋愛なくしなかったんです。そしたらね、1年2年ね、そこ空いてたんですね。そしたらね、売り出し中っての看板がね、なくなっちゃったの。で、それでですね、私思ったんですね。ああ、ここ売れちゃったのかって。神様くれるって言ったのになと思ってですね。思ったんですね。そしたらね、売れたんじゃなかったんですね。向こうのお墓屋さんから電話かかってきた。で、どういう電話がかかってきたのかっていうとですね。このお墓、ね、我々に言ったお墓はね、なんか人気があってね、いろんな人たちが売ってくださいって言いに行くんですって。ただ、あなた方に言った言葉が引っかかっちゃって、そのお墓屋さんで、売れないって言うんですね。だから、売りたいので、あなた方にまず聞きますと。それ、もし断れば、他の人に見ます。あなた方はいりますかとか言ったんですね。それでね、ちょっと待ってくださいって言うんですね。300万だ。それでね、絶対無理だと思ったんですけど、献金要請したんですね。絶対来やしないと。で、数日で来たと。そしてね、我々のね、お墓になったんですね。で、ここはね、またね、素晴らしいところだったんですね。それは何かっていうとね、これは裏神天主の奉仕者の人たちの代々のお墓だったんです。そしてね、殉教者出してるので、裏神天主のは。最後の殉教者たちが出た、そのお墓でもあったのですね。ですから私は偶然そうなったんではなくて、特別な主の御手があって、その中で神様をね、導いているっていうことをね、ちょっと感じましたのでね。どうぞ皆さんもね、この世の前にいろいろね、宣教の働きが大きく進むっていうことも出てきますし、同時にですね、殉教とかそういう問題も出てくる。まあ今はね、世界各国でいろんなことが起こっている時代なので、そういう時代であることを覚えつつね、行かれる人も、同時中継しますので、インターネットでね、行かれない方もね、共に心を合わせてね、見ていただきたいと。こういうふうに思います。それで、聖書の方に入っていきたいと。このように思います。ちょっと今日は長く言っちゃったんですけどね。で、ロマ書の4章っていうのはですね、信仰義人のところなんですね。で、信仰義人は何を言ってるのかっていうと、信じることによって私たちは許され、信じることによって救われる。そして信じることによって恵みを受けるっていうところなんです。信じるっていう。ですね。で、ここでよく間違いが起こるわけですね。行うことによって私たちは恵みを受け、許され、祝福を受けるって考えがちなんですね。私もそういう考えでしたね。教会でそう言ってたので、キリストに似たものになれた、愛に満ちたものになれた、清められるとかなんか、まあ、言われて、それは聖書に書いてあることだから、もちろん一生懸命やるわけですね。でもそこはうまくいかないと。具体的にですね。そしてね、行いの一つ、呪縛の中に入っていったんですね。で、行いは必要なんです。いいですか？聖霊によって我々の行いは変わっていきます。しかしね、祝福のもといっていうのは違うんですね。その信じることに関して書いてあるんです。で、その信じるときに何を信じるかっていうと、究極的には、イエス様の十字架です。これがポイントです。そしてこれは、その究極的なイエス様の十字架に至る他のポイントに関して書いてあるわけですね。我々が罪が許され、義と認められ、祝福を受けるもとにはイエス様の十字架以外ありません。イエス様それと復活ですね。しかし、信じるポイントを通してね、神様が祝福を開かれるっていう、 この信じるポイントが出てるわけですね。そして三つの点でですね、これを見ることができます。一つはね、サラが90歳になって、アブラハムが100歳になっても、その信仰は、なんて書いてあるんだ？弱りませんでしたって、こういうことですね。これは何を言ってるのかっていうと、アブラハムの子孫は空の星のようになるっていう約束が与えられたんです。で、アブラハムが100になるまで、その約束は答えられてないんです。サラが90になるまで答えられてないと。サラの体は死んじゃったと。アブラハムの体も子供を産めるような体ではないと。もう完全に不可能な状況。しかしね、それでも信じた。これを言ってるわけです。この時一つポイントがあります。それは何かというと、神の約束されたこと、神の言われた素晴らしい祝福を信じたってことですね、これね。だから私たちの信仰のポイントとしてね、神様は私たちを愛して最善のことをなそうとしておられますね。そしてね、その時に神の言葉を信じて、そしてね、それが与えられると信じるかどうかってのが大きいのですね。祈りが聞かれる一つの秘訣があります。それは何かっていうと、問題とか困難の時に、はっきり皆さんも言っといてください。これは神が解決できると。そしてね、それに伴う御言葉っていくらでもあるんです。だからそれを土台にしてね、これは神が解決できる。例えば、私はパーキンソン病なんですね。で、パーキンソン病でみんなね、元気にしてるとね、一つ問題が起こってくるんですね。何かというと、同情してくれない。そうするとね、やっぱりね、病気の醍醐味っていうのは同情してもらうってことだから、大事にしていただくっていうことだからですね。これはね、ちょっと醍醐味がない、なくなっちゃうのですね。しかしね、私たちクリスチャンはね、はっきり対応が取れるわけです。何かというと、無理にやたらにね、癒されるとかそう言ってるわけじゃないのです。はっきり約束があって、その約束に書いてあるんです。それでそれに立つときに、これとアブラハムと同じ立場になるわけですね。で、皆さんがいろんな問題に出会ってるときに、ああ、もうこれはダメだとか、これは解決できないとか、そういうのは、ものはいくらでも出てくると思います。しかしね、主が望んでるのは信仰です。信仰というのは根拠のないことではないのです。はっきり根拠があります。何の根拠か、約束です。約束。皆さんは今ね、私のね、パーキンソン病の癒しを見始めてるんです。完全に、癒されるのも見るでしょう。具体的にね。じゃあ、なぜそんな無謀なことを言ってんのか。ちょっと頭がおかしくなったとかですね。信仰信仰でちょっと変ないことを言い始めたとか思うかもしれませんけど、そうじゃなくて、言葉に信頼すること。アブラハムがね、空の星のように自分の子孫はそうなるって信じることに比べれば、パーキンソンの1個や2個。これはね、話にならない。具体的にね。それで、皆さんの、アブラハムのね、その信仰を見るときにですね、皆さんの、これは不可能だと思うことはね、話にならない。で、この時に、信じること。まあ、これはそれが実現する一つのポイントなんですが、同時にね、義とされるポイントでもある。主が喜ばれる。もちろん義とされるのは十字架ですよ。しかしね、信仰はね、その大きなポイントなんです。で、どうぞ皆さんね、むやみやたりに積極的な思考を言ってるわけじゃないのです。アブラハムは信じたのです。そしてですね、我々は何を信じるのかっていうとね、神の約束。 これを信じるということはね、非常に重要なポイントとしてあるということをね、どうぞ覚えておいて、いただきたいと思います。ちょっと時間がなくなっちゃったので、何でも時間がなくなっちゃうね。また兄さんとまたどっかで話します。お祈りします。テナさん、お一人お一人のカード精神に触れ、癒しを行い、会を行ってください。豊かな恵みと祝福を荒らし、サイン、ご予行と宮沢を荒らしてください。何か非常に落ち込んでることがあります。落ち込んでる理由があります。しかし主はですね、その理由を益とし、さらにそれから大きな祝福を表そうとしています。感謝をし、信仰を用いてきなさい。自分の考えの中に沈んでいてはなりません。それはあなたを間違った方向に導くと主はおっしゃいます。しかしあなたが御言葉に立ち、私に従うのならば、あなたは栄光を見るであろうと主はおっしゃいます。一度なしていて途中でやめてしまってですね、そのままになっていることの方がいらっしゃいます。それまで最後まで信仰の意味を全うしてきなさい。その時、あなた方はその中における勝利の技と栄光を見ていくと主はおっしゃいます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と宮沢を荒らしてくださいますようにおられています。まあ、諦めているがゆえに、主の働きを見れない方がいらっしゃいます。はっきりと信仰の言葉に立ち、対応を始め、信仰を用い始めなさい。主は助け、栄光を表されます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時をしたいと思います。殿様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、会を行ってください。イエス・キリストの御名をやってめず、お一人お一人の体と精神から病の呪いを去れ。イエス・キリストの御名をやってめず、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの御名をやって、お一人お一人の体と精神から癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。頭痛の方がいらっしゃいましたが、この癒しが起こりました。感謝して お祈りください。主を賛美してください。喉のところはちょっと悪くて、気管支がちょっと悪い方がいらっしゃいましたけど、これが癒されました。胃腸がちょっと悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の方と接しに癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一と共に、とこしえにありますように。アーメン。どうぞ、お座りください。はい、報告をいたします。関西聖会と柏聖会が行われますので、お祈りください。24日にコンサートがあります。ぜひ皆さん、いろんな方々を連れていらっしゃってください。スネオンキャンプが3月3日からあります。どうぞいらっしゃってください。白馬クリスチャンフィルムフェスティバルがあるので、応募したい人は応募してください。ゴスペルの集いが土曜日あります。6時半より。特別礼拝1月1日にあります。から来週の日曜日に GLTV 年末スペシャルが行われます。感謝の選手祈祷会4時半より行います。あとはいつもの通りです。はい、報告お願いします。
2021年3月3日、3月5日の日程で、白馬スネルボイキャンプが行われます。このキャンプは、どなたでもご参加いただけます。北アルプスの天然雪 100% のパウダースノーが、大人気のスキー場がある、ヨーロッパ風リゾートホテルでの、朝夕の聖会、三鷹の賜物実践集中講座、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、各種セミナー、スキースノーボードなど皆様に楽しんでいただける充実したプログラムとなっております。お早めのお申し込みをお待ちしています。インターネットからもお申し込みができます。東京アンテオケ協会の方で手渡しでの申し込み受付は、小畑伝道師、樋口伝道師、早川伝道師、大野姉に申し込み書をお渡しください。なお、参加登録費はお振り込みをお願いいたします。白馬クリスチャンフィルムフェスティバルの募集を開始しました。応募締め切りは2021年1月31日となります。詳しい内容は白馬スネルゴイキャンプのウェブサイトをご覧ください。白馬スネルゴイキャンプの東京アンテオケ協会全発着ホテル直行のバスについてご案内いたします。3月3日水曜日出発の1号車と2号車合わせて60名の場合の金額は、大人、往復、9400円、大人、片道、5600円、子供、往復、5600円、子供、片道、3400円、人数によって金額が変わりますので、ご了承ください。3密対策のため、バス1台、30名様乗車を予定しております。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしております。ゴスペルの集いのお知らせです。12月26日土曜日18時30分から街道においてゴスペルの集いが行われます。オンライン、またアーカイブでもご覧になれます。皆様いらしてください。お待ちしています。今週は心ゴスペルです。ぜひぜひ皆さん足を運んでください。
はい、いいのかな、終わりかな。はい、これで終わります。どうもありがとうございました。